川越勝のちょっと一言です。思想、体験、情報、聖書の真理、インタビュー、対談、旅行記、報告などいろいろ出てまいります。今日は一体何が出てくるのでしょうか。何が飛び出すかわからない変化に富んだ番組、川越勝のちょっと一言。今日は聖書の神様は祈りを聞かれる神様の3回目です。さて、前回はマルコによる福音書11章24節、だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる、このキリストの教えを中心にしてお話しいたしましたが、祈り求めるものはすでに得られたと信じて祈ることができれば素晴らしいですね。さて、あなたに小学校3年生と小さな男の子がいるとします。そのお兄ちゃんの方が、友達が使っているようなマウンテンバイクを僕にも買ってよと言ってきたら、あなたはどうしますか？すぐ買いますか？どうしますか？このような場合、親の反応は次の4つの中の1つと考えられます。それではまず最初に1番目、すぐその願いを聞いてあげるのです。子供の要求が親にも納得がいくものであれば、その要求を叶え、マウンテンバイクを買ってあげるのです。ポイントはすぐ子供の願いを聞くということです。それでは2番目です。待たせてから聞いてあげるのです。親には親の都合があります。数百円の買い物ではないわけですから、経済の都合を考えます。そして、それでは夏のボーナスの時に買ってあげようとか、あなたの誕生日に買ってあげようとか言ってしばらく待たせるのです。そしてその願いを聞くのです。3番目、子供の願い通りではなく、親として総合的に判断し、別な方法で願いを聞いてあげるのです。例えば、今のお兄ちゃんの弟が、僕にもお兄ちゃんみたいなマウンテンバイクを買ってよと言っても、その弟はまだ三輪車にも乗れない小さな子供であれば、その弟の願いをすぐ聞く親はおそらくどこにもいないでしょう。自転車を与えてもまだまだ乗れないのです。使えないのです。彼には三輪車の方がふさわしいのです。それで、あなたは、自転車はまだ無理よ。あなたには三輪車の方が良いのよ。マウンテンバイクはもっと大きくなってからにしましょうね。と言って三輪車を与えるのです。子供の願い通りではなく、総合的に考えて子供にふさわしい別なものを与えるのです。そしてその願いを聞いてあげるのです。4番目、子供に対して、いいえとか、ダメですと言って聞いてあげないのです。あまりにも自己中心的な願い、善悪に関わる悪い願い、それを与えることが子供のためにならない場合、またその願いを聞くことが親の能力を超えている場合などは、親は子供の願いを聞きません。子供が親に要求した場合、親の反応は大体この4つの中のどれかです。1、すぐ聞く。2、待たせてから聞く。3、別な方法で聞く。4、聞かない。私は聖書の教えによって自分は神様の子供、息子と思っています。なぜならば、キリストの弟子たちがキリストに、私たちにも祈りを教えてくださいと言ったとき、このように祈りなさいと言って、模範的な祈りを教えられました。そこを開いてみましょう。ルカによる福音書11章2節。そこでイエスは言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、点々点。今日キリスト教では、その祈りは主イエスキリストが教えられたという意味で、主の祈りと言っています。父よ、と言ってこの祈りは始まります。天の神様を父よと言いなさいと教えておられるのです。それで我々は神様を父よと呼んでいるのです。父よと呼ぶのは子供です。息子、娘です。神様を父よと呼びなさいと教えられました。よって我々は神様の子供、息子、娘なのです。先ほどの例は親子の例でした。私たちが神様の子供であると考えますと、子供が親に何かお願いした場合、 親の反応は先ほどの4つの中のどれかです。私は神様も親として同じであると考えます。その願いの種類によって神様は1番で応答したり2番で応答したりなさるのです。よく考えてみましょう。この4つの中の3つは聞かれるのです。すぐ聞かれるか、待たされて聞かれるか、あるいは別な方法で聞かれるのです。聞かれないのは4番目だけです。4つの中の3つは聞かれるのですから、よほど自己中心的な願い、わがままな願い、悪い願いをしない限り神様は親として聞いてくださるのです。祈りは聞かれるのです。神様と親子であることをぜひ覚えてください。親は子供にとって最善のことをしようとするのではないでしょうか。4番目の聞かれない祈りについてもう少し考えてみましょう。東京練馬区の関町に東京三育小学校があります。私たちの教会の小学校です。その小学校で毎学期祈祷週と呼ばれる1週間があります。朝の最初の時間に特別に招待されたゲストの牧師が聖書の中からお話をするのです。そのお話の後でみんなでお祈りします。昨年の1学期にその祈祷集にゲストの講師として招かれましたので、祈りについて1週間お話しいたしました。マルコによる福音書11章24節をお話して、信じて祈れば聞かれることをお話しました。そしてある日、次の祈りは聞かれるでしょうかと言って質問しました。神様、今から銀行強盗に行きます。捕まらないで銀行強盗できますように、できると信じます。信じてお祈りいたします。アーメン。すると子供たちは、聞かれませんと答えたのです。そうですか、信じて祈っても聞かれませんか。それではこの祈りはどうでしょう。神様、〇〇さんは大嫌いです。あの人の家が火事で焼けるようにお祈りいたします。アーメン。すると子供たちは、聞かれませんと答えたのです。そうですか、これも聞かれませんか。ではこの祈りはどうでしょう。神様、〇〇さんは悪い人です。みんなに迷惑をかけています。あの人が癌で早く死にますように、信じてお祈りいたします。アーメン。子供たちはまた、聞かれませんと答えました。どうして聞かれないのですかと聞き直しますと、悪いことだからと答えました。子供もちゃんと分かっているんです。私たちが悪い祈りをすれば、親である神様はお聞きにならないでしょう。それではどのような祈りが聞かれるのでしょうか。これは祈りに関しては非常に大切なことです。聖書にはこのように教えてあります。ヨハネ第1の手紙5章14節、何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。祈りが聞かれるか否か、それはその祈りが神様の御心にかなっているかどうかです。かなっている祈りはすべて聞かれるのです。先ほどの例のような場合、それが神様の心にかなっていないことは小学生でもわかるのです。あのような場合は神様の御心にかなっているかどうかはわかりやすいのですが、いつでもわかりやすいわけではありません。時と場合によっては、その祈りが神様の心にかなっているかどうかは非常にわかりにくいのです。同じ内容の祈りであっても、A さんの場合にはかなっていて、B さんの場合にはかなっていない場合があるから、さらに判断が難しくなります。東京三育小学校の祈祷集で次のように質問しました。次の祈りは神様の心にかなっているでしょうか。神様、大きくなったら三育小学校の先生になりたいのです。どうか私を三育小学校の先生にしてください。アーメン。はいという生徒と、いいえという生徒に分かれました。それで良いと思います。この場合、はいかいいえのどちらかでは答えられません。A さんの場合にははい、B さんの場合にはいいえということがあるからです。教師に向いていて適性がある人がいますが、すべての人が教師に向いているわけではありません。それは個人によって違います。ですから、はいでもあり、いいえでもあります。結論として、先ほどの聖書の言葉にありますように、神様の御心にかなっている祈りはすべて聞かれるのです。聖書の神様は祈りを聞かれる神様です。 それではまたお聞きください。お相手は川越勝でした。